はい、クラブ369へようこそ。陰謀論と猫が大好きみゆきです。
不思議大好き黒犬です。
グッドモーニング、青いのイルカファイナルアンサーです。
はい、
はい、ということですね。今日僕から言ってもいいんですよね。
はい、よろしくお願いします。
はい、ですね、最近ですね、僕外食行ったんですよ。
はい、あ、珍しいですね。
はい、そうなんです。はい、で外食行った時にお店通されるじゃないですか。
はい、
で通されてあ、じゃあとか言ってアルコールを吹きかけられそうになったわけですよ。
はい、
もうほん
ありますね、
危なかったっすよね。ちょっと喉の奥から手が出そうになったっすよね。
あ、それ違う時に
違う。違いました、はい、
欲しいものの、
あ、そうですね、
ニュアンスで掴んでしま
った。ニュアンスでちょっと使っちゃったんですけど、
わ、ね、かります。
いや、おかしいと思ったんですよ。ほんまに、はい、ほんまにおかしいなと思って、はい、なんかすごいバイキン扱いされてるというか、
はい、
まあもちろん僕みたいなもんマスクとかしていかないんですけども、
はい、
そういう問題じゃなくて、まあ多分みんなにやってると思うんですけど、それが、はい、
うん、
まあお店の子もね、多分アルバイトの子で、
はい、
なんていうんですかね、それがなんか義務付けられてる、当たり前やから消毒してもらわないといけないからねっていう話で多分やってるだけやと思うんですよ。
マニュアルですよね。
そうそうそうそう。でも明らかにおかしいじゃないですか。人にアルコールを吹きかけるっていうことが、
はい、
当たり前になってるわけじゃないですか、これ
あなた不潔ですよって言ってるのかなと取れちゃいますよ、ね。
そうそうそう。でしかもまあ、アルコール肌弱い人とかやったらね、普通に考えて自分の持ってますっていうこととかもあるし、
うん、
いや、そこ選択肢ないんやみたいな、すごいこのハイプレッシャーな感じがめっちゃ迫ってくるやんみたいな、
は
い、えと思って、いや、ちょっと手洗いに行くんですいませんっつって、
はい、
抜けたんですけど、で昨日もお店入って、
はい、
で友達とご飯食べてたんですけど、食べる時にお店入って、じゃあアルコールっつって言われて、
はい、
やっぱと思って、また来よったでと思ったから、
はい、
いや、ちょっと手あれなんでアルコール嫌なんですよって言って、
はい、
言ったら、いや、これはアルコールじゃなくてみたいな、
なんやねんって、
なんか
水、
これは
そんなことあります、
体に入っても大丈夫なやつで、はい、みたいな、
はい、
なんかサニタリーウォーターみたいな、ちょっとよくわかんないんですけど、
はい、
で中身原材料見ても別にアルコール成分入ってなく 77% カットみたいな書いてあったけど、
はい、
もう絶対入ってるやんみたいな、気持ち悪いわと思いながら、
ね、
はい、これは大丈夫、食べても大丈夫なやつやからみたいなんで、
はい、
じゃあとかってちょっとだけっつって、もうほんまにぐらいの効果音にしたらこれぐらいぐらい、
はい、
のテンション
垂れるぐらいの、
いや、ほんまに
飛んでこないぐらいの、
そうそうそう、それで、あ、これでいいんやみたいな、
はい、
こんなんでいいのみたいな、むしろ、
はい、
まあそういうのもあったりして、
はい、
やっぱりおかしいですよ、コロナで
社交辞令みたいになってますよね。
そう、マジでマスクもそうやけど、
世にも奇妙な物語みたいな世界観ですよね、今、
まあ、
確かに確かに、一つのパンデミックによって引き起こされたこの世界観みたいな、ほんまにおかしいと思ってて、マスクもそうやし、
はい、
でもなんかだって島村もね、アミアミのマスク開発したじゃないですか。
何それ、
信じてないですよね、コロナ。
やばいっしょ。
何それ。
いや、もうメッシュにメッシュが施されたマスクなんですけど、
魚取る網の量ぐらい目が粗いマスクなんですよ。
ほこりしか取れない
じゃん。いや、ほんまに、
ね、口になんかチョコレートついたらそれ見えるぐらい、
見えんの。
いや、マジでそれぐらい、
うん、
出たんですよ。販売されたり、なんかすごい通気性の抜群のスポーツマスクみたいな、どっかが出してたやつも今完売らしくて、
はい、
通気性よくしてダメなんじゃないの。
いや、そうそうそうそう、はい、だから
なんかもう矛盾してるんですよね。
そう、だからマスクの機能うんぬんじゃなくて、
もうボケ始めてるじゃん、世間が。マスクボケで
もう
大喜利大会、
つけるのが義務みたいな、
は
い、つけてればいいみたいな。
でも多分それ 9.9 割の人はそうやと思ってますよ、
うん、多分そうやねんな。
なんですかね、視聴率を下げるグッズみたいな、
うん、
つけてなかったらめちゃめちゃ見られるじゃないですか。で、僕変やなと思ったのが、スマイルマスク知ってますよ、
うん、あ、知ってる知ってる知ってる。
何それ。
マスクにその本人が笑った口の写真がプリントしてあるんですよ。
気持ち悪い、うん、
めっちゃゾッとしました、
うん、目笑ってへんやつやろ。
あ、そうですそうです、う
ん、よくわからへんよな、あれも。
あれやばいっすよね、
不快やわ、ほんまに。
はい、
びっくりした。
片や今日はもうマスクが品薄で、強盗犯が素面で行ったら捕まったっていう、
ね、何やったんだ
顔バレ捕まったっていう事件ありましたけど、
お笑い大会じゃないです
ね。
むちゃくちゃやな、思って、もう世の中がなんかもうすごい、もうなんかそのつけるのが義務でその義務から、
はい、
なんていうんですか、はみ出てるやつらを、
はい、
洗いざらいね、うん、言ってるような感じがしてて、
はい、
なんか、え、これってほんまにその コロナ云々じゃないやんもうっていう、
は
い、
そうですね。女の人なんか特に街中でマスクしてなかったら、うん、おじさんとかにかな、はい、絡まれるっていう、
あ、見ました見ました、
ね、そういうの、はい、
そうなんですか、
マスクしろっていう風に、
うん、あ、そうなんですね。おじさんはちょっと笑ってるんじゃないですか、うん、マスクの下でマスクしろ、
いや、キモいな、キモいな、それは
ヘラヘラして
気持ち悪いけど
見えないこといいことに、
なんかそのでちょっと調べたんですよ、
はい、
でそもそもそのコロナであの何 PCR 検査を受けたら陽性とか陰性とか、はい、まあ、クロケンがよく言ってる、常在菌がうんぬんとかの話やってたじゃないですか、
はい、
前回前々回ぐらいに、
はい、
でそれもあってその PCR 検査って一体何なんっていうのをまず僕調べたんですよ、
はい、
ちょっと聞いてもらっていいですか、
はい、
まとめてきたんで、
はい、
お願いします。
でこの PCR っていうものはですね、あの、キャリー・マリスもしくはキャリー・モリスっていうおっさんがですね、アメリカの、
はい、
あの1993年ぐらいにもう開発してるんですよ。
最近ですね。1993年、
92年に開発したらしくて、で93年にノーベル賞を受賞してるっていう人なんですね、
はい、
で、ちなみに彼はあの生前その PCR 検査を感染症の検査に使うことを反対してたみたいなんですよ。
へえ、
なんで。
でその PCR 検査っていうのそもそも何なんて話じゃないですか、
はい、
なんかその世間的にはその PCR 検査を受けたら陽性とか陰性とか分かるんでしょっていうぐらいにしか思ってないと思うんですけど、このキャリー・マリスっていうおっさんが作った PCR っていうものは、
はい、
あの DNA の配列を読み取る機械らしいんですよ、
はい、
だからそのまあ陽性とか陰性とかもその DNA の配列を見てあの精査する、
はい、
みたいならしくて、
はい、
ですごいその文字列が出てくるらしいんですよ、
はい、
なんていうか1ページに1000文字かける、じゃあ1冊1000ページ、
はい、
ちょっとよく覚えてないんですけど、すいません、ここは、ま
あ、結構な数が書ける、う
ん、かなり3000冊ぐらいの情報量になるらしいんですよ、
うん、
うわって文字書いてあるやつのそれを、はい、あの PCR かけたら、はい、それが見れる、
うん、
でそっからあのコロナをが陽性なのか陰性なのかっていうのを判断するらしいんですよ、
はい、
でこれしても意味ないって言ってて、でこのおっさん、はい、あのエイズもないって言ってる人なんですよ、
はい、
当時の、
はい、
そう、 HIV ウイルスはあの、まあ、エイズという病気は製薬会社に利権をもたらすと同時にその病気を政治利用するためのでっち上げって言ってるぐらい、
はい、
まあ、そういう科学者らしいんですけど、
はい、
まあ、この人あのこの人っていう、このキャリー・マリスっていう人は、
うん、
あのめちゃくちゃ女好き で、
はい、
でめちゃくちゃサーフィン大好き で、
はい、
でめっちゃ正直なものばっかりしか言わない人やったらしいんですね。
絶対モテるじゃないですか。
そうそう、もうパリピ、はい、パリピっすね、オフィシャルの、うん、すごいオフィシャルなパリピ、うん、で、はい、あのその、ま、周りから見たら、
はい、
彼を好きな人からしたらわすごいいいやつやなやけど、
はい、
まあ、反対側からしたら何やってんのこいつみたいな、
はい、
すごい反対派も多かったらしいんですけど、
はい、
彼あの去年亡くなってるんですよ、去年の夏に、
はい、
でその亡くなったちょっと前にその PCR 検査ってやっても意味ないでっていう反対してたっていう、
はい、
だからコロナがまだ出る前やったんですけども、
うん、
あのそれをなんていうんですか、もうもしかしたら消されたかもしれない、
ああ、もうその去年の夏にはもうコロナ計画されてて、
そうそうそうそう、
こいつがおったら不便やからって言って、
そうそうそう、だって開発者やからね、だってしかもこの開発者なんやったら、
はい、
日本がそんな PCR っつってるんやったらこのまず開発者の情報を出してもいいはずなんですよ。
そうそう、普通に考えたらその人が、モリスさんがダメ、もう意味ないって言ってるんだから、うん、そっかってなりますよね。
そうそうそう、はい、でこれメディアで取り上げたらこのおっさんがあの反対してることがすぐネットで探したら出てくるから、
はい、
多分取り上げないと思ってて、
あ、
そう、そもそもこの人その HIV もないって言ってるような、まあ、政治利用と製薬会社のためにできた、
はい、
あのなんやそのウイルスやって言ってるぐらいの人なんで、
え、じゃあ HIV ウイルスっていうのは何ですか、概念みたいなものなんですか、
まあ、そもそもないって言ってるいうあの都市伝説はありますよね。
合併症みたいな、なんか、
うん、
めっちゃ弱いけど他の菌と結びつきやすいからみたいな、コロナみたいなその風邪のきっかけになりやすいみたいな、
うん、
っていうことですかね。
実はそんな致死率高くなかったみたいな、
めちゃめちゃ低いけどその誘発性がすごいみたいな、
じゃあ そこまで僕も詳しくないんですけど、
でも数字もあれですよね、コントロールされて私たちの教育にそういうふうに教えられてた可能性もあるんです、
ありますよね、はい、そのなんていうんですかね、あのそれも多分めちゃくちゃ広い目で見ると、うん、そのまあ、いわゆるその悪魔崇拝者とかサタンとか言われる人たちって、
はい、
その女性のことを嫌ってるらしいんですね、
はい、
なんか性別的に、
そう、
で あの子作りっていうこととセックスをまず、はい、あの分けさせたいっていうところ、
はい、
で、まあ、大きい目で見てですよ、
はい、
すごくで、はい、あの、まあ、なんでかって言ったらあの子供増えたら、ね、サタン的にはよく分かんないですキモいんじゃないですか知らないですけど人類が増えたら
あ人類が増えたら
うん
確かに面倒を見ないといけないですもんね。
なんかそういう なんかねあのちょっとこの辺ちょっと惚れてないんでちょっと分かんないんですけど、
まあ、ピルとかの開発したのはあれですよねキリスト教の最初お膳立てというかなんかこ不潔なもの不死だらなもの、
は
い
は
い、
あ
そしてまあ子供を作るっていうのをちょっと止めるものじゃないですかピルってそれはなんかサタン実はその悪魔崇拝者的な人が考えついたみたいな風に一方では言われてる、はい
あねあはいはい、やっぱりなんかその、うん、やっぱなんか性そのセックスとかの部分とその悪魔崇拝の部分ってすごい常に近い関係にはあるじゃないですか、うんはい、
優生学的思想なのかないい種を常に残したいから、うん、無駄な種を作りたくない
って、はいはい、
だからそうやって先民思想が強くなって、はい、結局
とか、うんまあ、あのセックスだけしとけお前らって言われるのかもしれないですけどね
それかなんか技術だけ進歩するまである一定まで、うん、ちょっと人口を増やし続けて天才が出るのもあって、うん、多分今って結構天才いっぱいいるじゃないですか、うん、やっと揃ったからやっと人口削減して
もういいや
とノアの箱舟じゃないですけど優秀な人たちだけを乗せて落とし入れるんちゃうかなみたいな、
は
い
は
い
う
ん、
ああなるほどね、はい、なるほどもう常にじゃあみんなノアの箱舟に乗ってるって状態や
乗れてるかどうかわからないですねまだ
本当に
もうもしかしたら僕ら落ちてるかもしれないですもう行っちゃってるかもしれないですねノア
あなるほどね、はい、あそういうパターン、はい、あなるほどなるほどまあそういうのがあの HIV があるそうで、はいはい、なんかそのなんていうんですか結局まあ、ウイルス自体はでっち上げやって言ってるんですよこの人はキャリー・モリスっていう人とは、うん、だからこれを出されるとちょっとめんどくさいから、はい、あのメディアではこの人の名前は出さへんのとちゃうかなっていうのと、
はい、
なんかねその PCR って言って、
はい
3万4万ぐらいかかるわけじゃないですか、はい、それを検査受けるのに、
はい、
でもあのドイツやったら無料で受けられるみたいなとかあるんですよ
あそうなんですか
そうだからドイツの人から見たらなんでそれ金かけてんのそんなにみたいな、
はい、
むしろっていう、
はい、
だってねお金がね厳しい厳しいって一般人が厳しい言うてんのになんで一般人にお金払わせるっていう、
はい、
ドイツはあれですよねあのメルケルさんがワクチン強制化させたいからとりあえず全員に PCR で洗いざらい、
うん、あなたも先行投資みたいな
あのそうですついてます、うん、ついてますよって言って、はい、じゃあワクチンどうぞっていう感じの、これは陰謀論的な切り取り方ですけど、
はい、
でもまあ日本はそうするにしても辻褄が合ってないっていう話です
ね。まあまあそうそうですね。
搾取するだけしといてっていう、はい、
でもなんかいろいろ積んでますよねそう考えるとね
それかなんか高くして受けさせなくてコロナの陽、うん、何ですか陽性者数をできるだけ出さずに、うん、出たらワクチン打たないとあかんみたいに上から指示くるからお前らちょっとじっとしておいてくれっていう意味で、うん、あえて高くしてるとか言ったら守ってもらってる可能性も数パーセントないですかね
あそういうあれで言ったら、
はいね、マスクもそうじゃないですか、あの顔面認証で街中のカメラで撮られるから、うんうん、国民 の, あの、うん、個人プライバシーを守るためにマスクを強制的にさせてるっていう意見もあったりとか、
へえ、それは面白い、ね、
はい、なんかいろいろあるんで、なんかいい部分を見るとちょっとなんか憎めなくなってくるというか、
はいはいはいはい、
分からん分そう
です
ね、
でも顔面も全部マスクしないといけないよね、
ドルさんみたいに、
そうですね、はい、っていうかむしろあれじゃん顔それやったらあれじゃあこっち顔だけにマスクしたらいいのにね、
は
い、口じゃなくてそう顔認証がうんぬんっていうんやったら
確かにそうですね、うん、あの目の眼球の認証もありますもんね、うん、めちゃめちゃ精密ですけど、
うんうん、
みんなあのスーパーヒーローみたいなマスクにすればいいんだよ
フルフェイスみたいな、
出た出たキラメージャーの人
ガツン
っていやなるほど、まあまあそれでね、うんうん、なんかまあそういうなんか外食行った時にあったから、
はい、
なんか、うんおかしいよなってほんまに思ってて、はい、まあ電車でもそうじゃないですかほんまに、はい、なんかどうで、うん、まあどうですかって聞くのもあれなんですけど、
はい、
なんかあの押し付けない、私たちはマスク例えばしませんって決めたらみんなでマスクしないって押し付けなければ、うん、その不安要素であったり社会的立場があったりするからしたい人はした方したらいいと思う、
うんうんうん、
それで心の精神衛生面上がいいんだったら、
うん、
だけどそのマスクしてる人も同様に押し付けるのはおかしいかなっていうふうに、うん、そこはあの自由で民主、はい、民主なんでしょ、
まあそうですね、
自由大切にしてるんでしょ、はい、そこから民主が崩れていく恐れはあるよね、
うん、
で今そのコロナのせいでこの間熊本が大洪水あったじゃないですか、
はいはいはい、
あの時にいっぱい周りの県から救助隊行きたいって民間でもボランティアの人もいたんですけど、うん、それを全部シャットアウトしたんですよ、はい、コロナ の、はい、あのクラスターが怖いって言って、
はい、
もうなんかそんなの対岸で火事が起きて、はい、で今インフル流行ってるから助けるのやめようねって言ってるのと一緒じゃないですか、
は
い、なんかそういうなんて言うんですか、判断ができなくなってる、あの、はい、個人個人で、
は
い、
うん、
でさせてもらえなくなってる、
うん、
っていうのはちょっと深刻かなとは思います、
ね、うんうんうん、やのに GoTo キャンペーンはするんですもんね
よくわかんないね、
う
ん、
はい、
もうあのツッコミどころも満載なんよ ね、
そうすよね、
いろんなところでね、
はい、
もうなんなん無理やん、
なんか向こうの意見に肩持つとしたらその管轄が違うから意見分かれるっていうのもあるかもしれない
ん
ですけど、
うん、
でもせめて本質さえみんな理解してたらちゃんとするはずじゃないですか、
う
ん、
そうです、
ここだけは守ろうぜ、
うん、そうね、そうね、うん、
ここだけは守ろうぜがここ6個ぐらいあるじゃないですか、
うんうんうん、
これちゃんとした方が一番ちゃんとした方がいいかなって、
うん、
一番最初に
誰かがもうコロナはないって言ってくれたら、
はい、
もういいのにね、
なんかずっと言ってる人
もうない
言ってくれてるじゃないですかね、はい、平塚さんもそれこそ渋谷の前で大声出して、
はい、いやあの、まあ、平塚さんは多分ポットでの人じゃないですか、
はい、
あの現状、
う
ん、
はい、
もっとあの一応なんていうんですか、国民的に知られてる人が、
はい、
それを言うべきやと思うんですよ、
松本人志あたりが、
そうそうそうそう、はい、じゃないと、うん、だってみんながマスクしたら、
はい、
あのまあ、そういう知名度の高い人たちが、
はい、
マスクしたらみんながマスクするわけじゃないですか、
はい、
でも知名度のある人一人でも、
はい、
あのいやコロナなんてないでしょみたいな、絶対大丈夫でしょって言って、
はい、
あの検証するやつがいてもおかしくないと思うんですよ、
はい、
例えばまあいや、わかんないですけど YouTuber でそういう人いるかもしれないですけど、
はい、
有名な YouTuber が1ヶ月マスクなしで生活してみました、コロナになるかならへんかっていう検証をしてもいいと思うんですよ、
は
い、
ネット世代の人は結構わかると思う話が通じる人が多いと思 う、
うん、うん、
通じるって言ったらちょっと語弊があります、でもそのテレビ世代の人が悪とは思ってないんですけども、
うん、
やっぱりちょっとこう分断してるのはネットを見る層とテレビをメインで見る層だから、
うん、
テレビをメインで見る層にこう架け橋として、
うんうん、
はい、
ヒカキンみたいな人が、
あ、そうですね、
テレビの人っていうのはどうしても広告で生きてる人たちじゃないですか、うんうん、
はい、
だ広告の人たちがうなるようなことはできないから、
うん、
やっぱそこをバックボーン気にしない、
はい、
まあ、柔軟な人たちね、
小池さんとちょっといろいろやっちゃってるからどうかなと思うんです
け
ど、
はい、
ね、
何でしたっけ、あ、今話そうと思ってたこと忘れちゃいました、
忘れた
今一瞬で2秒で忘れました、
なるほど、じゃあ、はい、なんか僕思ったんですけど、
はい、
まあ、例えばその電車とか、
うん、
そういうところでマスクを、じゃあマスクしてなかったら、うん、そうやって突っ込まれたりするわけじゃないですか、
はい、
それの対策をちょっと、
はい、
自分やったらこう言いますっていうのをちょっと紹介しようかなと思ってるんですよ、
はい、
なんかいや多分、うん、そういうのがない、なんかそういうの
確かに
言い返したりする、
うん、
あれが難しいから多分皆さん、
はい、
なんかそういう活動もできにくいんかなと、
は
い、
結局でも本当ふって言われたら、急に言われたら頭真っ白になって、
うん、
言い返せないっていう人もいると思うから、
はい、
このセリフを覚えとけみたいになると、
は
い、
そうですね、なんか頭血のぼってふっ、なんか怒りの方が強くなっちゃったりとか、
は
い、なんでお前にそんな言われなあかんねんっていう気持ちの方が強くなったら、
はい、
ちょっともったいないんで、
はい、
僕やったらですよ、
はい、
まずマスクなんでしないんですかとか、マスクしろよとか言われたら、
はい、
なんでマスクしないといけないんですかって聞く、
はいはい、質問返し、
質問返しでいきます、はいはい、じゃあもうそんなもうみんなしてるやんけとか、
はい、
言い出したら、みんなしてるからしないといけないんですかっていう風に聞く、
はい、
もう全部質問で返す、
はい、
相手の言ってることを、
はい、
で相手に疑問を持たせる、そのマスクをしてるあなた自身は、
はい、
一体なんでマスクをしてるんですかっていうところまで持っていく、
はい、
例えば、
はい、
じゃあ多分言い返せなくなってくるんですよ向こうが、
はい、
意味わかります？
わかりますわかります、
とかテレビでやってるからとか言い出したら、はい、テレビ見てないんでわかんないですって素直に言えばいいと思うんですよね、
はい、
いやっていうかむしろその他の学者さんの論文みたいなのを読んでるんで、
はい、
マスクはいらないって見てますっていう風に答えれたら、
はい、
ってなると思うんですよ。
なんかでもその声かけてくる時点でそのおっさんって、
うん、
多分同じことを繰り返し負けないように言うと思うんですよね。
そうそうそう、
分かります。
だからこっちも負けずに何回も疑問で返すっていう、
はい、
平行線になっちゃいそうな気が、なんか論破しようとしてるわけじゃなくて、はい、向こうはきっと もうなんか圧をかけてくるわけでしょ。
圧をかけたがってくるんですよ、
う
ん、
でしょ、うんうんうん、だから私だったらあの寄り添うそうですよねってあのすごいお気持ちわかりますって、はい、でもあのやっぱさっき言ったように、はいはい、その押し付けるっていうのは、はい、私もマスクしない方がいいよって押し付けてないので、はい、急に来て、はい、あのマスクしろって押し付けるのは、はい、ちょっと怖いですみたいな感じで寄り添いながらも、
うん、僕あのおかんがあのおかんマスクあんましないんですよ。あの、うん、しないというか忘れる時が多くて、はい、スーパーとか行く時に、はい、で大阪のスーパーとか行ったら横のおばさんにとかやられるらしいですよ、はいはい
は
い、
やっぱ
サグラ
おかんはあすいませんすいませんって言ってそのまま買い物続けるらしいんですけど、うんうん、あの僕もこの前会って、うん、なんかそのマスクしてなかったんですよ、うん、もうつけてんのかつけてんのかわからないんですよほんまに、
うん、
でバーって行っててで電車の中で隣に座ってる人がなんかみたいな言い出して
結構ないくつぐらいの人
なんかちょっとあのよく帽子の下にスカーフみたいなのバーってかぶって、うん、あの日差しを守ってる
おばちゃん
ちょっと小太り の, あの
女性
女性ですね
あ、はい、なるほど
の人でって言ってきて
犬みたい
そうあんまり僕でもその時にイラッともせず何とも思わなくて普通に、はい、僕イヤホンもつけてなかったんですけど、はい、普通になんていうんですかね言葉も出ずこうやってあすみません、うん、すみませんみたいな感じで何も心揺れなかった、
うんうん、私も今日ホームで、はい、あのまたあのご年配の女性が並んでらして、はい、私後ろに並んだら、はい、なんかふって別の列に行かれたのね、
はい、
もしかしたらそうかなと思いながら、はい、私もマスクしなかったんですけど、
はい、そうかなってそうかだけにってことですか、うん、違います
やめときなさい
やばいです、ね、
あ違いますあそうそう
なかったことしましょ
うあ
そうそうそうでそうそうあのあそうだよなって気持ちもわかるから、はい、イラッとは来ないですね、はい、
そうなんですよね、うん、なんかそのわかるんですよそのつけてなかった人がいて、うん、別に菌ないって分かっててもその人が菌ないけど、うん、マスクつけてるって言ってても嫌な気持ちはわかるんですよ、う
ん、あと喋んなければ飛沫飛ばないしね
そうですね、
うん、そこ最低限のところも、うんきっと分かってないんじゃないかな、
まあ、飛沫と呼ばれるものですよね、
はいまあ、
絶対ないと思ってるんですけど僕は僕はないと思ってる派の人なんで、はい、全く持ってだからあの例えばその寄り添ったり、うん、何も言わないって相手のためになってないと思うんですよ、
うん、
例えばこの人が何かを理解しないと、はい、全く同じことをまたどっかで繰り返すわけじゃないですか
でもこの入り口で変えようと思わないこのなんか第一印象というかこの、はいエンカウントで変えようと思うと、はい、それこそ平塚さんとか、はい、そういう、ね、あの入り口が変だと捉え方間違えられちゃうでしょ、まあまあはい、結構陰謀論でさか際どいから
エネルギーいりますからね、
うん、そこまで愛は持てない
な
寄り添え
ない僕はもう隣の人もねあの家族同様やと思ってるんでね、
はい、愛が深いからよ、
は
い、
そうですよ、はいうん、隣の人も同じ感覚です
じゃ知恵は共有して
隣そうですじゃないとあの変わっていかないですからね地球は、うん、いい風に、
はい、
でもこれ聞いてるぐらいだからこのリスナーさんたちはみんな情報がたくさんもうね、もう持ってらっしゃると思うけど、はいうん、基本的には、1メートルだからそのぐらいの距離で喋、
はい、
るんだったらマスクが必要だけど2メートル離れ、はい、2メートルもいらないって言ってますよね1メートルでいい、はいうん、離れてるんだったら別に離してもマスクなしで大丈夫っていう風に、
はい、
もうこれ厚労省が言ってますから厚生省が言ってますからそういうところをちゃんとなぜマスクをするのかっていう、はい、それは自分を守るためにやってますからね基本的にっていう、はい、だからそこが分かればね攻めることもないし、
はいはい、
自分で選択もできるのになって思います
ね、うんまあ、ただ WHO はね 95% 意味ないって言ってますけどね
そうそうまあ、あれはコロコロ変わるから、はい、トランプさん以上に信憑性がコロコロ変わるから
テドロス局長ね
いうことがもうスネオだと思ってるあれは、は
い、あなるほどジャイアンの言いなりってことですね
あ一つねあの、はい、それに関してちょっとお便りがあるので皆さんのご意見を聞きたいなと思います、
は
い
あはい、すぐ言いますね、
はいはい、いいですか一つだけご紹介させてください、
はい
スカイドッグさん、
はい、
はじめまして
スカイドッグ
さん聞いたことある
クラブ369のポッドキャストいつも楽しく拝聴させていただいています
。ありがとうございます。
100回記念放送にて陽性者数は感染者数ではないとの話がありましたが、はい、なぜ国やメディアは感染者数ではなく検査件数に比例して増える陽性者数をメインに発信しているのでしょうか。経済を止めたくないのであれば余計な不安を煽るのは逆効果だと思うのですが不安を煽りたい何か別の理由があるのでしょうか。そのうち訪れるワクチン接種の 強制力を強めるためでしょうか。皆さんのご意見を伺えると幸いです。 PS YouTube ライブもまたやってくれるのを楽しみにしてます。
やります。
おっす、
はい、あれですよね、うん、論文のあつしさん、
うん
がついに
最近攻めてるね。
ツイッターで言ってましたよね、
うん、
あのもう感染者数とか、うん、あのいくら増えましたでいくら減りました、うん、毎日毎日同じメディアばっかり、
うん、
これ知らされて僕らどうすればいいのみたいな、う
ん、香港さんも言ってるよ。
あ、マジですか。
最近攻めてる、
あ、そう、あの千原のあの政治も攻めてますね、
うん、あの人昔から
政治だ政治香港さんの政治混同した政治
香港さんは言ってないです、
ね、
は
い、あれ
危ない危ないみんな香港さんのツイッター見に行ってますよ今多分
言い出したんかな。あとねあのほっしゃんも言い出してるんですよ。
すごいよね
結構前から、はい、
バイト市長出てる傍らそれ言ってるのね、
うんうんうんうん、
すごいですね、
うんうん、
そう、まあそのスカイドッグさんは言うてはるように多分そのワクチンの、うん、ワクチンってワクチンの強制接種に対してのあれその基盤作りっていうのは大きいと思うんですよね、
うん、
そのとりあえず不安煽ってワクチンないと無理みたいな風にさせようとしてるのは大きいと思うんですけど、
はい、
あとは何ですかね。
私は本当にこれは陰謀論的見解なので真に受けないでほしいんですけど、
はい、
経済をなんで弱体化させるんだろうって思ったんですよ、
はい、
全体的に弱体するけど、はい、局地的に儲かるところが出てくるはずなんですよ、
うん、
その代わり、
はい、
だからその洗い出しといてノアの箱舟じゃないですけど、
はい、
あとは経済が全体的に基盤が緩んだところで中国とか外資がこう参入しやすくなる、
はい、
参入というかもう買い取り今もうそれが問題になってるんですけど、
はい、
主にその、まあ、中国、
はい、
アメリカとの今こう貿易経済戦争に巻き込まれやすいようになってるんですよね、
はい、
だからその、まあ、政治家の中にこれは全然わかんないですよ、中国側の人がいたりアメリカ側の人がいたりして、
うん、
やり合ってて今こうなってるんじゃない不安定なのかなとか、
うんうんうん
そうなんすかね、
うん、
なんか煽りたがるっすからねテレビは。
あ、はい、テレビはね儲かるよ、あの、うん、煽れば儲かるから、うん、
はい、
うん、そう
だって何かそれに対して欲しい人が出てくるっすもんね物欲として。例えば、目に見えるものだったらマスクとか、
はい、
あとイソジンもそうやし、
はい、アクリル業者もすごいんじゃない今。
あ、そうですね、
どんだけ儲かって
る、うん、しかもあんなんあれこそリサイクルで簡単に
プラスチックだ ね、
そうですね。でも逆にね、うん、あの損する業者もいるでしょうね今まで。
いっぱいいると思います、
うん、だからどっかの業者をあの立てるためにどっかをへこましてると思うんですけど、
はい、
そのどっか立ってるところの 大元の株主が一体誰なのかってところが見えたら、
はい、
まあこっち側に動いてるんかっていう風に見える、はい、見えてくると思うんですよね、
うん、
ダメージ受けてんのって基本的に零細企業ばっかりですよね。
そうですね、
うん、
そのアクリル作ってる民間とかも依頼来てないでしょうし、
うん、
分からないですけど、
うん、
結局なんか大手の工場ばっかりが美味しい思いして、
うん、
そのメディアの煽りによって、
うん、まあそうでしょうね。
それこそ選別なんですかね、
うん、
もう絶対だってあのもうコロナが3月ぐらいの時点で僕はもう絶対ユニクロからマスク出るやろうな思ってましたもん、
はい、めっちゃなんか良さそうなん出てましたね。
100% 出るやろうな思ったらもうエアリズマスク言うてね、あの6月ぐらいに出てましたやん、
はい、
でも速攻完売してて
並んでましたからね、うん、新宿とか、
うん、おーおーみたいな。だってあのそれこそ動画上がってましたけど、
はい、
あのその発売日に、
はい、
あのどっかのモールでもう行列になって、はい、みんなが一斉に走ってユニクロのマスクを買いに行くみたいな、
怖、
はい、
いややっぱみたいな、こんなことあるみたいな、
やばいっすね。
もうアメリカのウォールマートの、あのブラックフライデーのセールの時ぐらいエグいっていう。
へ
え、エグいっすね、
うん、それぐらいもううわーって駆け寄ってて、
はい、
そんなことあるかねっていう。
あれ島村のマスク楽しみですね。
でも絶対買った方がいいやろ、
どんだけ売れるか。あれって島村のマスクが爆発的に売れたらもういよいよっすよね、う
ん、いやあれ
二極化するんじゃないですか、ま
あ
ま
あね、うん、かあのもうただただつけてるだけでいいんやんっていう
話、はい、めっちゃなんか鈍感な人じゃない限り気づくと思いますよ、そこまで手差し伸べてあげたら
あ、このマスクは意味あんのかっていうところ
だ
ね。
マスクは、うん、そうなんかただのその社会常識が作り出したマナーなんやみたいな、
うんうん、
それがもうマナーとなりつつあるのがエグいよね、
はい、
だってもうつけへんかったらもう店入れへんとかいうとこもあるから、
はい、
んって思うよね、
はい、
そうですね、うん、 大事なのはその選択の自由が失われていくっていうところですね、う
ん、相手の表情が読めへんのがちょっと嫌やなと思ってるんですよ。
あ、確かに分かりますめっちゃ、う
ん
う
ん、なんかその、感覚が欠如するんじゃないかなと。だって小学校とかの子供らもマスクして授業を受けてるわけじゃないですか、
はい、
あの時代にあの人の顔を見て物喋れへんとか人の顔を見てコミュニケーション取れへんって、
はい、
結構でかいと思うんですよ、
はい、
うん、
表情読み取れへんってまあまあだって大変ちゃいます。
なんか人間の感情って二十歳までで養われるっていうじゃないですか、
二
十歳までにいろんなことを経験していろんな表情とかを経験したものがその後の人生の基盤になるみたいな、
うん、
言われてて、
うん、
だからその小学校とか真っ盛りじゃないですか、
うんうん、
もうその時にマスクしてて言ったら相手にこういう顔したら喜ぶかなっていうのも全部味わえないまま大人になっちゃうわけですよね、うんうんうん、もうこれ結構致命的ちゃうかな
って、うん、いやほんまにだって笑うことができひん子供ら出てくんじゃんいっぱいと思って、
はい、
なんか笑ってもみたいな不器用やな笑い方みたいな
不器用すぎますね。
それは初めはおもろいかもやけど、
はい、
ね、なんかあれですね、演劇のメソッドみたいに、はい、あの表情切り替える、あのエチュードとかですよ。なんかパーンって叩いたらなくパーンって叩いたら、
はい、
先生が叩いたら笑うとか喜怒哀楽を切り替えたりとか、
はいはい、
なんかそういうのが教育に入りそうですね。
あ、それやばい。
そういう感情表現セミナーとか、
何それ感情の教育やばいっすね。そんなもうパーン叩いて感情切り替えますみたいな、もうまさにロボットじゃないですかね。英
国リーシャーカンみたいな、
やばいって感情
ってことね。感
情の感、はい、感情の感で
怖
っ、やばいっすね。
あったら、ああ本当世にも奇妙な物語みたいな。
じゃあ、
まあ、ちょっと次回また続きと、
はい、
あの、まあ、これが大きなね、その、まあ、コロナっていうのは感染とか、なんていうの、それなんていうの、ウイルス、
うん、
そういう疫病の、まあ、摩擦で戦争になっているわけで今、実は私たちは戦争の最中にいるっていう話も、はい、あ、交えて話ができたらなと思います、
は
い、
あ、次回、
はい、次回、
あ、それは、はい、う
ん、はい、それではまた次回さよなら。
さよなら、
エイズの件ちょっとガバガバなんでまた今度調べます。さよなら。
ガバガバ。